ですね、第5回目です。霊を訓練するということで10回目になりますが、その中でも一番、私たちにとって重要な点ですね、良心、良心を強めるということで、今日は第5回目になります。で、多くのクリスチャンが誠の自由をエンジョイできない、そして何か抑圧された生活、あるいは、何かいつもね、不満、ね、人から認められないとか、人から邪険にされたとか、いろんなそういうことによって不満を持って、ブツブツブツブツブツブツブツ。煮え切らないクリスチャンはダメです。私たちは完全にこの新しい聖なる炎で焼き尽くされて、灰になるクリスチャンでないとダメです。完全燃焼のクリスチャンです。ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ、やめ。完全燃焼です。で、この霊の中の特に良心を適切に取り扱うことが完全燃焼する鍵である。で、病んでいる人は、ね、病んでいる人は皆この良心をやられているんです。そしてこの良心をやられることによって自分を自分で罪に定め、自責感の中で完全に暗闇の中に閉ざされている。これがほとんどの心の病の原因です。私たちは神の前においてこの良心を休んじ、かつ良心を強めること、これをずっとお話ししてきました。で、鍵は何かと言いますと、私たちが自分の行いとか自分の在り方でもって神によって認められようとするんであれば、永遠にフラストレーションです。いいですか。これはお互いにそうですよ。何かをやったことによって認められる、認められない、そういう形でやってたら、教会は足を引っ張って、ズブズブズブズブズブと沈んでいきます。私たちは人から認められる、認められない、関係がない。なぜ？神によってすでに認められているんです。そこにとどまるんです。これが私たちの立場、私たちのスタンスであります。で、今までですね、良心の対処について、一つ一つ見てきたわけです。で、私たちの側の責任、それから神の側のやってくださったこと、これがね、ちょうど王と凸が、ピタリとはまるときに、私たちの良心は安息し、平安を覚えることができる。さあ、そこで今日はもう一歩進みます。よく、まあ、イエスの血のことを聞きますと、もう何でもかんでもイエスの血、イエスの血、イエスの血。ね、なんとかの一つ覚えになってしまうんです。私たちはもちろんイエスの血を頼りとしますが、イエスの血がなぜ有効なんですか？はい。今日のプリントをご覧ください。神のご性質に休んずるということです。あのね、苦しんでいる人たちのお話を聞いてますとですね、神はいつも私のことを裁く、いつも私のことをね、拒絶する、いつも私が何やっても認めてくれない、そういう神像を持っている。この神像っていうのは自分勝手に作り上げた神のイメージなんです。で、その像というのはね、特にあの聖書がですね、怖いっていう人がいるのね。これ聖書を見るとどこ開いてもみんな自分を罪定めしている。だから聖書は怖い。これは父なる神のイメージが歪んでいる。で、なぜそういう歪んだ父のイメージを持つかというと、多くの場合地上の父親とか地上における自分の上にいた権威とか学校の先生とか、そういう人々との関係において刷り込まれたものがあるからです。あのね、面白いですよ、人間ってね、別に何もこっちは責めてないのにね、やたら謝ってくる人とかね。いつもね、すいませんすいません。なんで？別に関係ないよ、僕とは。なんでそうなっちゃう？その人は声を聞いてるんです。それは幼い頃に拒絶され、幼い頃に傷つけられ、幼い頃にね、自分を拒絶したそういう父なり、あるいは権威なり、学校の先生なりとの関係を繰り返しているだけです。 その人の頭の中にはその当時のものがそのまんま再現されているだけなんです。長じてから人間関係においていろんなトラブルを持ちます。これにはそれね、一人一人のその癖というかパターンがもうあるんだというお話をしてますね。そのパターンは小さな頃に刷り込まれたそのパターンの繰り返しに過ぎないんです。ですからそういう人に向かって例えば謝ってくる人にね、いいですよいいですよ、いくら言ったってその人は満足しません。その人はもう永遠に不安を覚えるんです。私は受け入れられているのかな、私は認められているのかな、私は良しとされているのかな、いつも不安不安不安。だからそういう人に何を言おうとダメです。私たちはその人のね、本当の心の状態を取り扱える誠のワンダフルカウンセラーに連れていくしかない。私たちがそういう人をね、ケアする。よくね、顧みるという言葉で言われるでしょ。顧みる、これはしばしばボンデッジ、束縛になります。顧みる方も顧みられる方もお互いにべとー、じとー、うじょうじょうじょう、こういう関係が教会の中にできると、これはもう足を引っ張ります。私たちの関係はさらっからね、そういう引きずるものがあってはならないんです。さらさらさら、パウダー感覚、これがあるときに御霊が自由に皆さんの中に油を塗り込んでいくんです。ですから私は教会を形成するにあたって、お互いの人間関係を楽しくやろうとかね、お互いになんかね、トラブルがないような付き合い方をこうしなさいああしなさいノーと言いません。トラブル大いにあって結構です。隠さない、ボンと、あトラブルは起きて結構です。大事なことはトラブった時にどこへ逃げるかということです。いい先生、あの人がこう言った、私こうやって傷つけられた、僕のとこ行ってきてもダメよもうお分かりと思いますけど、私たちが逃げ込むところはどこ？ジーザス、まことの高き櫓である神のうちに逃げ込んで私は助けを受ける、その訓練なんです。みんなね、なんで人からね、何か言われてね、傷ついて、もう、ねえ、やだ、行きたくない、顔見たくもない、あの人言ってる、やるから、もう、やっ、なんでこうなるわけそれは、自分が裸になっちゃったからですよ。そうでしょ。私たちは、自分の何かがね、ボンとか裸になるとね、身の置きどころを失うんです。で、この時に世の中の人はもうそれ言っちゃおしまいよでもってそこでアウトになります。クリスチャンはその時にこそどこへ逃げ込むわけ？キリストです。この時に逃げ込んで主の慰めを受け、主の憐れみを受ける。で、その主の繊細なそのタッチ、ケアを受ける時に成長するんですよ。成長しない。この人は1年前、今と変わらず。5年前、同じ。10年前変わらない、永遠に変わらないダメダメだクリスチャンは変わっていくの、日々。変わらなかったらどっかに嘘があります。自己主張してます。私はここだけは、これをやってる限りその人は変わりません。そして永遠に人から裏切られたと思い続けます。人に認めてもらえない、そういうフラストレーションの中にとどまり続けます。私たちが成長するときっていうのは、その自分のですね、それ殻が破られて裸になるの、裸に。そこに御霊が油を塗り込むんです。甘い油をその傷の中に塗り込む。だからその時こそ本当の意味での慰めがあるんです、皆さん。これを味わった人は、人から何言われるかとか、そのことあんまり気にならなくなる。むしろ、ね、そういう時こそ、主に触れる機会なんです。そして自分が成長する機会なんです。ですから、私たちがここでやってることっていうのはね、我々は何かこう、形だけ作ってですね、麗しい人間関係作って、お互いに許し合って、認め合って、仲良ししてね、違う。仲良しごっこしてるんではない。私たちは完全に神によって取り扱いを受けている者たちなんです。ね。そういうところに留まっていないと、もう、ここ傷ついたから、あっち行く。 またこっち行く。永遠にジプシーやってどうするんですか。どこへ行くわけ。私たち永遠にあちこちあちこちさまよってどこへ行くわけ。ないですよ。日本の教会金太郎飴ですよ。どこ行ったって同じです。私たちは今ここでイエスの中に自分の身の置き所を見出すんです。というわけで、このね、神に対してどういうイメージを持っているか、多くの人は裁く神、許さない神、あなた方を自我を十字架につけてとか言ってね、あえて重荷を負わせて難行苦行のクリスチャン生活を送らせる神みたいなイメージを持っているんです。 No。 私たちが良心を安息できる根拠は、神がどういうお方であるかを知れば知るほど自由になります。ここに少し書いておきました。神は私たちの罪に従って私たちをあしらわない。詩篇103編の10節、見てください。書いてある。私たちの神はどういう神ですか。詩篇103編10節、主はね、6節から見ますとこう書いてありますよ。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。8節、主は憐れみ深く恵み深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。多くのね、クリスチャン、罪を犯すことを恐れてるの。ああ、罪を犯したら聖霊様が私から去っていってしまう、あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない。こういうクリスチャンというのは、神がどういうお方であるかを知らないクリスチャンです。そして、私が何をした、私がこれをしている、私はこうだから神によって受け入れていただけるんだという思考パターンになってるんです。根拠はどこにあります。私です。つまり、私の何かを持って神によって受け入れられようとする、これは何の罪？カインの罪です。自分勝手に受け入れられようとする、自分の努力、自分の労苦の身で受け入れられようとするということは、カインの身です。カインの捧げ物です。カインの捧げ物はなぜ退けられるんですか。自分からのものだからです。私たちクリスチャンは多くの場合、この自分の何かによって認めてもらう、安息を得る。いつも自分を見て、ああこれはいい、これはダメ、これを何度も何度もやってる。だからしばらくね、あ調子がいいわと、私も少しは霊的になれたかしらとか言うと、何かあるとグン、でまたしばらくして、あまた調子がいいわ、私も霊的になれたわ、また永遠にこのアップダウン、アップダウンの繰り返しをやります。なぜ。信仰を自分に置いているからです。神はどういう方、私たちの罪に従って私たちをあしらわないと書いてあるんです。もっと言いますよ、聖なる生活をしなさい、罪を犯すことを恐れなさい、あなた方の罪、過去の罪全部告白し、洗いざらい告白し、悔い改めて清められなさいってよく聞くでしょ。 No。 私たちは罪を犯すということをあまり恐れる必要はないんです。これウォッチマニーがこう言ってる、肉にとっては罪を犯すことが仕事である。私これ読んだ時たまげました。え、肉にとって罪を犯すことが仕事である、当たり前である。私たちの肉がうずいた時に、その肉に自分を委ねたら、それがお仕事なんです。それが 当たり前の状態なんです。私たちの責任は、肉はもう十字架につけてしまったという事実によって、肉を抑えて肉をどうのこうのでなく、御霊に自分を委ねることが責任なんです。だから私たちが、ね、罪を犯した時に、その罪の内容がどんなにひどかろうが何しようが恐れなくていいんです。私たちはその肉、ね、御霊でなく肉に委ねてしまう、あるいは内なる罪に自分を委ねてしまったことに対して責任を負えばいい。だから自分が、あ、こんなことやっちゃった、私クリスチャンなのにもうダメ、こういうことはね、クリスチャンにとってはある意味で不要なの。それは肉の仕事、私ではない。パウロ何て言います？罪を犯しているのは誰だ？罪だ。皆さんね、罪を犯してしまうことを恐れる必要がないんです。その恐れっていうのもね、そのね、感じが違うのね。私たちがビクビクして、ああ、これは罪であろうか、ああ、これは罪でない。こういう恐れはいらないっていうことです。この時に、本当の意味での恐れを抱くようになるんです。感じが違うんです、恐れの。恐怖の恐とね、if するの、い。ね。だからここに書いてあるでしょ、今詩編の時に。いいですか、天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。主を恐れるっていうのはね、天の父はいつも私を裁く怖い怖い怖い神だ、こういう恐れではないんです。聖なるお方に触れるという恐れです。気高いものに触れる時の恐れ、その恐れ、正当な恐れを持っている人に対して、ね、恵みは大きい。さらに東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。皆さん、自分はこんなことを犯して、未だにその罪に束縛され、呪いに束縛され、今私がこんなになってるのは、過去の罪、呪いの罪、全部が私のとこに来てる。なんて書いてます、主は。あなた方の背きの罪を何と書いてあります？東が西から遠いように、背きの罪を私たちから遠く離される。私たちの罪はどこにあるの？遥か遠くです。遥か遠くです。そしてこう書いてある、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。もし皆さんが罪を犯したとします、このバカこのバカ息子またこんなことやりやがって、本当にもう何か言ったら分かるんだって主は言うわけ。それは私たちです。自分がそうだから神もそういうふうにしてんじゃないのかなって思っちゃうわけ。わかります？神はどういうことですか？我々が罪を犯し、罪の中にもしね、束縛されていたとすると、主は憐れむお方である。そして、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。皆さんがどうあがいたところで皆さんは塵。皆さんは塵。ああ、ドクター・ルークはなんて、励ましの声も一つもない。私たちが塵であることを主は知ってくださり、心に留めてくださっている。ハレルヤでしょ。皆さん、塵が一生懸命頑張ったところでできることって決まってるんですよ。だけど主はそのことを知っておられ、なお憐れんでくださると書いてある。イエス・キリストがゲッセマネで一番苦しんでいる時、一番孤独の時に、ね、一番慰めを必要としている時に、弟子たちはどうなってました？寝てた。イエス・キリストは、お前らいい加減にしろよな、俺と三年一緒にいるんだろうがって言いました。弟子に向かって何て言いました？霊は燃えていても肉体が弱い。肉体は何によってできてるんですか？塵です。だからその私の弱さを主は知ってくださっている。ハレルヤ。ハレルヤ。 皆さん一生懸命ね、神にね、受け入れられてね、一生懸命頑張ってね、成果されてね、一生懸命ね、神によってね、認められていただこう、兄弟姉妹によって認められていただこう、一生懸命やる。その時にはね、塵が甘えてるんです、塵が。できもしないことをやろう、やろう、やろう。やめ。やめ。できないものはできない。終わり。ピリオド。主はそれで認めて、憐れんでくださると言っている。そこに休みますか？そこに休むならば皆さん解放です。私たちは地に主はそれを知っていてくださる。その上でなお私たちを憐れむ。私たちの罪に従って私たちをあしらわない。怖いですね。最近いろんなね、教会でね、カルト化する教会の話聞くとね、油注がれた牧師に逆らったら聖霊を汚す罪で許されないとかね、怖いんだよ、とにかく。あなたは今日罪を犯してませんか？大丈夫ですか？罪の呪いに、なんで、怖いんですよ、言ってることがもう。主はどういうことですか？憐れみだ。主は怒るのに遅く、恵み深く、許す神である。詩編86の15。詩編86の15。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに力を与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者らは見て恥を受けるでしょう。誠に主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。皆さんね、何かできなかった時どうするの？まだ努力が足りない。もっと頑張って。やめやめ。頑張ったところでもうね、プラス1点ぐらい。あれ 1.5 点ぐらい関係ないの。私たちはね、できなかったら、何か失敗したらどう言える？この祈りに祈るんですよ。主を私に、ね、あなたは恐るの怒るのに遅く、恵みと誠に富んでいる。御顔を向け、私を憐れみ、しもべに力を与え、あなたの恥しための子を救いください。慈しみの印を行ってください。私に慈しみの印を置いてください。祈ればいいんです。神は恵み深く、怒るのに遅く、恵み深く、許す神である。103編の8に戻ってください。103の8に戻ってください。こう書いてあります。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み深い。145の8、ここも同じです。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでいる。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。ハレルヤ。これが私たちの神です。この神がこういうお方であるということを知れば、私たちはね、自分の状態が貧しいとか、自分の状態が惨めだとか、自分があれができる、これができない、どうのこうの、そんなことはどうでもいい。みんないいですか、皆さんね、どんぐりの背比べです。クリスチャン、私は油注がれた死の器である。どんぐりです。昨日ね、ちょっとお話したんですけどね、主の声を聞く鍵は何か。私の羊は私の声を聞く。羊なんです。羊ってのは我先にね、先頭を争ってね、俺がボスだってやらない。俺がボスだってやるのは猿だって。猿は必ず自分の群れの上に君臨したがるのかって。あれ面白いね、猿ね。こういう今寒い時ね、風がビュービュー吹くときにね、ボス猿真ん中にいてね、弱い猿がみんな周り囲んでね、風から守るんだって。 だから弱い猿はこう寒くてブルブルブルブル、ボス猿は真ん中でぬくぬくぬくぬく、いやーすごい世界ですね、あの世界は。日本キリスト教大丈夫かな。ボス猿をいっぱいたくさんいませんか。私たちは羊、弱い羊、牧者に導かれ、牧者の保護を受け、牧者に牧草を供給されて命を保つ存在なんです。俺が俺が、猿はあなた方は私の猿である。自分の前に行く者の足を引っ張り引きずり下ろし、トップに立つのよい。これは主の導きじゃありません。私たちは羊だから、いつも憐れみを受け、ケアに預かっていなければ生きていけないの。弱いの。強くなりたいですか皆さん。何かね、精霊派みたいにね、賜物を受けてね、スーパーパワー、超能力もらってね、油注ぎを受けてね、何か自分ができるようになる、これはね、自分が強くなりたいんですよね。私たちは弱ければ弱いほど幸いなんです。ハレルヤ。羊がパワーを持ってどうしますか。羊が突如ね、立ち上がってね、わあ。これは不気味だって。猿は立ちますよ、こうやって。向かってきますよ。羊は向かってこない。ここにね、書きました。あのね、7番のところにね、精霊にじゃなくて、精霊を汚す罪。これね、何かっつうと精霊派、すぐこれ言いますよ。水戸黄門の陰謀ですよ。これが目に入らぬか。精霊を汚す罪である。姿かい。精霊を汚す罪って何なんですか、皆さん。あの場面、イエス・キリストはどういう場面で、イエスは精霊によって御業を行って、そのイエス・キリストの技を見て、イエス・キリストが精霊によって技を行っていることを知りながら、あえてイエスに向かって、あなたは悪霊によってやってると言ったから、これが精霊を汚す罪なんです。イエスは何て言ってます？人の子を汚す罪も許されるって言ってる。ただ精霊を汚す罪は許されないと言っている。いいですか？御子を汚す罪も許されるんですよ。なのにね、俺は油注がれた器じゃ、私に批判する者は精霊を汚す罪を犯している。え？これどういう意味？私がイエス・キリストより高いと言ってるんですよ。でしょ？牧師たる者は神から油注ぎを受けた者であり、神が立てた者である。したがって牧師の言ってることに立てつく者は精霊を汚す罪を犯している。許されない。御子を汚す罪は許されんのに、なんでその油注ぎのある器を汚す罪は許されないわけ？御子より自分が高いって言ってるね。これこそ冒涜です。はっきり言います。聖霊派、学べ。聖霊を汚す罪というのは、イエス・キリストが、よろしいですか、イエス・キリストが栄光化される前は、聖霊がイエスのうちに住んでおられ、そしてその聖霊が御業を成していた。イエス・キリストが栄光化された後、我々に与えられた聖霊はどういう霊かというと、イエスを証しする霊なんです。わかります？イエスから離れて勝手に何かをしないんです。今はイエスがまだ栄光化される前には、そのイエスの中で聖霊が技を成していたんです。イエスの十字架の前と後では全くこれが異なっている。聖霊と人間との関わり方が 180度違っているんです。だから今聖霊はどなたを証しする霊ですか？イエスです。もっと言います。聖霊は単独で御業をなす霊ですか？しない。イエスがまだ栄光化される前はイエスの中において聖霊は業をなしていたんです。でしょ？だけどイエスが栄光化されて注がれた霊は何の霊って言われてます？イエスの御霊、キリストの御霊です。今聖霊はイエス・キリストから離れて御業をなさらない。もう終わっているの、すべての業は。その終わったものを適用するのが聖霊の働きなんです。わかります？だからイエス・キリストが地上におられる時の聖霊の働き方と、十字架を経てイエスが栄光化された後に注がれた御霊の働き方は違う。したがって私たちがどうあがいても聖霊を汚す罪を犯すことはできないんです。なぜ？イエスはもう十字架にかかったからです。今聖霊はどういうお方？イエスを証しする霊なんです。わかります？ってことはイエス、聖霊の働きに対して何かを言うってことは、実はイエスを汚す罪になってる。イエスを汚す罪は許される。ハレルヤ。でしょ？皆さん、脅しに乗っちゃダメよ。前回言いましたように、脅しをかけるの、カルトでは。で、内側に不協和を起こさせて、ああ、どうしたらいいのかなって言って、俺の言うことを聞けとこう来るのが聖霊派です。カルトのやり方です。油注がれた器はみんなそうです。頭ごなしに、私は油注ぎを受けた。あなた方は、と。こうやって脅しかけるのよ。怖いんです、怖い。だから、騙されてんじゃん。聖霊を汚す罪とは、イエスを目で見て。私たち目で見てます？見てない。ペテロは何て言ってます？私たちはイエス・キリストを目で見てはいないが、愛していると言ってる。いずれ目に見るようになるでしょう。そしてイエス・キリストが聖霊によって業を成していることを知っていながら、あえて悪霊によって成していると言ったあの律法学者たちが、聖霊を汚す罪に預かるんです。我々は預かれます？絶対犯せません。私たちは聖霊に不従順であるとか悲しませるということはありますよ。導きがあるのにあえて自分の方をね、言ってしまう。これは聖霊を汚す罪ではない。悔い改めで許される。聖霊を消してはいけない、悲しませてはいけないと書いてある。この罪と聖霊を汚す罪とは違うということです。これは今御霊がどのような霊として私たちと関わってくださるか、この十字架の前と後の差がわからないから、そういうことを言い出すんです。面白い。インターネットの掲示板なんか見てごらんなさい。何かね、文句言うとね、あなたは聖霊を汚す罪を犯している、恐るべき罪である、許されない。何を言ってるの？学べ学べ、聖書を学びなさい。我々は決してこの罪を犯すことはできません。聖霊を悲しますことはある。じゃあ悲しませたらどうするんですか？内側はもう僕らの内側はすぐに苦しくなりますよ。直ちに立ち返る。許される。いや、もうすでに許されている。すべての罪はイエスの十字架で全部終わっている。二度と恐れに束縛されてはならない。皆さんの全ての罪はもうすでに取り除かれている。神との前において、神との関係において、私たちを妨げるものは何もない。私たちの罪は東が西から遠いように、私たちから遥かにも離されている。ハレルヤ。誰が神が良しとしたものを訴えることができようか。皆さんは神によって良しとされている。誰に訴えられるの？油注がれた器。あの人たち怖い？もう怖くないでしょ。芝居やってるんです。イエスの今御霊、キリストの御霊なんです。聖霊はイエス・キリストと一つ。 このことが分かればこの問題っていうのは簡単に解けるんです。でしょ。確信を持って恐れる必要はない。もし聖霊を悲しましたらイエスの血がある。イエスの血が皆さんの代わりに語ってくださるんです。イエスの血が皆さんを弁護してくださるんです。ハレルヤ。誰が私たちの良心を責めようか、誰が私たちの良心を罪定めしようか、誰が私の良心を麻痺させるの、誰が私の良心をこうやってギュッと握ってね、我々が怯えるようにするわけ、誰。これは敵です。欺かれてはならない。皆さんは奴隷の霊、恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたんではない、ことする霊を受けた。この霊と私たちの霊が共にアバ父よと主を呼ぶ。アバ父は甘いお方です。こういう神との関係に入ってたら聖霊を汚す罪、この言葉が出ません。おかしい。本当の神の許し、神の憐れみ、神のご性質を知らないから、ああやって人々を脅すんです。脅しでしょこれ。はっきり言います、脅迫罪ですよ。多くのクリスチャンがそうやってね、両親を捕虜に取られてね、自由を失ってるんです。エンジョイできなくなっているんです。私たちはあらゆる罪において、おイエス・キリストがもうすでに処分してくださっている。皆さんを誰が訴える、訴えるやつはサタンです。しかしゼカリア書の3章を見ればわかる、裁かれるのは誰？サタン、お前だ、お前だ。言わなきゃダメ皆さん。もう責められてね、おっしゃる通りだ、ダメダメ。アクティブに、サタン、お前が裁かれている。良心というのはね、この霊的な領域、私たちのね、こう城壁があるんです。城壁が、その城壁のね、一箇所に攻め込まれてね、ちょっと穴開けるとそこから崩されるんです。チラッと何か聞くでしょ、チラッと聞いて、あ、大丈夫かとか思った時に、そこにねチクッとこう穴が開いたんです。その穴の開いたところをそのままにしておくと、そこからだんだんだんだん崩されていきます。そこに城壁の中に踏み込まれた人は本当におかしくなります。罪定めでね、罪の声、お前はダメだ、呪われている、死ね、僕のところにいっぱい来るんですよ。私声聞いてます、呪われている、お前なんかもうね、世の染みだ、お前なんかクズだ、死ね、呪われよ、こういう声を聞いてる、聞いてるんです。多くの人はそれは攻め込まれてしまっている。わかります？私たちはそういう声ね、初期の段階での明確に立つべきです。皆さん自ら、それから油注がれた器のそういうおかしな教えに引っかからない、内側の自由を損なう、内側に恐れを抱かせる、内側に棘を巻く、内側に何かね、ざわつき、ざらついたもの、滑らかにならないもの、こういうものを聞いたときには拒否してください。真理であれば皆さんの内側を滑らかにします、潤します、平らにします、安息させます、安心します、喜びます、楽しくなります。これで偽りの霊と真理の霊は明確です。もう一つ大事なこと、これ3番に書きましたけども、神はね、私たちが不従順をしていたりとか、あるいは神がなしたことを無視して自分の方法で何かをやっているときにですね、我々の自由意志を神は犯しません。ですからもしね、我々が自分勝手な道をやるって言っていたら、神はそれに任せるんです。聖霊はその時はね、自己主張しませんよ。聖霊はね、私のこと認めて、私のこと認めてって出てこない。もし私たちが自己主張したら、聖霊はスッと引き下がります。そうすると臨在がなくなる。その中で内側が苦しくなるからね、余計にね、なんとかなんとかなんとかってやりだすんです。これによって苦しちゃん状態に陥っていく。その時に、なんで私はこんな状態になってるんですか、なんで主はもっと 初めの段階で助けてくださらないんですかっていうのはこの見当外れです。あなたが自分で言ったの。子供がね、道が泥沼のところ、子供って面白いですね。こう綺麗なところは歩かないんだから、わざわざこの泥水に入ってくる、わざわざでしょ。親はその時無理やり、ああ、あいつまたやってるな、ね、無理やりこっち引っ張るので、まあ子供だからってあるでしょ。なんで汚れるわけ、なんで泥でぐしょぐしょになるわけ。あなたが選んだんです。私たちがクリスチャンとして健やかでない、あるいはクリスチャン状態になる、何かトラブル、何かね、そういう圧迫を受ける、あるいは束縛の中に入っていくときに、神がそうやったわけ。ヤコブ言ったでしょ、神はあなた方を誘惑するような方ではない。誘惑するのは誰？サタン。で、私たちの内側は欲があるから、その欲がはらんで罪を生む、で死を生むんだって言ってるんです。つまり私のうちに何かある、そこをつままれて、色気があるところをつままれて、ずるずるずるずると泥水の中に引き込まれて、ペテロも言ってるでしょ、豚はきれいに洗ったと思ったらまた泥の中でゴロゴロする。我々は自分でそういう状態になってちゃう。神の備え、神を満足、キリストだけが私たちの全てである、このお方の中に留まっていれば、聖なる清い王子です。広い道で聖なる王子のど真ん中を歩む。そうすると、そこには獣も汚れた者も一切乗ってこれないと書いてある。なのに私たちが自らそこから降りるんですよ。こうやって降りて脇道へ行くからです。自分の道へ行くからです。自分の達成で受け入れられようとか、自分の何かを認めてもらおうとか、そういうところへ落ちていくからです。だからトラブルんです。この時に神はその状態を、じゃあ喜んでます？お、あいつまた落ちたぞ、聖なる王子から落ちたな、また泥だらけになって、うん、喜びます。神は、神はもちろんそういう状態を見て、私の子がああいう状態になっているのを神は憐れんでいる。だけど自由意志を神は損なうことができないんです。したがってその人がなるだけ早く帰ってきてほしいと思っているわけで、神はその期間を訓練のために用いるんです。いろんなことが、トラブルが起きるね、あるいはいろんな葛藤が起きる。面白いですね、真理を聞いてですね、いわゆる日本キリスト教徒ですね、普通の礼拝やってですね、お勤めやってるとね、何にも起きないんですよ。毎回毎回同じ、キリスト教徒としてきちきちきちとやってますと、何にも人から言われない。あなたは熱心に礼拝出て11献金ちゃんとやって立派なキリスト教徒ね、で終わり。ところが真理を知って、自由をエンジョイし、キリストをエンジョイしね、喜び出して解放され出すと、ずる、待て、こっち来い足引っ張るのが出てくるんです。でしょ、真理を知ると一番嫌がるのは誰？サタンです。私たちが喜んで、私たちが解放されて、キリストが用意されたその富をね、私たちが思う存分エンジョイしたして、一番嫌なのはサタンです。こういう状況の中に私たちは置かれている。そして自分でなお降りてったら、もう目も当てられませんが、この期間を神は訓練といたします。ヘブル12章に書いてある。主はね、そういう状況を通して、まあこれ懲らしめって書いてある、ヘブル12の5節、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れる全ての者に鞭を加えられるからである。これ懲らしめっていうのはね、お前ダメなやつだ、どうしようもない、そうじゃないの、訓練なんです。このそういうね、荒野の経験を通して我々を訓練し、私たちの道に立ち返ることを神は導くんです。訓練と思って耐え忍べ、神はあなた方を子として扱っている。父が懲らしめることをしない子がいるか、もしいたらその子は何？私生児。父が誠にフルコンタクトしないような親子関係だったら、それは何？ 私生児です。甘い関係？違う。私たちは神の実の子です。命を共有している実の子ですですね。ならば訓練があるんです。神はしばしば私たちのそういう荒野の経験を通して私たちを練られます。だから真理を知ったら全部がハッピーハッピーハッピーハッピー、そういう生活を思い描いていたとすればそれは失望します。真理を歩むんであればむしろトラブルに直面いたします。なぜ？敵が嫌がる。いや、また私たちは知れば知れば責任を帯びるんです。そうでしょ。知っただけ責任を問われるようになります。ですから私たちが真理に関わるということはね、この訓練に預かることが多かれ少なかれあるということです。だけどこの懲らしめはお前はダメなやつだ、お前なんかどうしようもないやつだって、そういう意味ではない。これは訓練です。実の子を訓練する。我々の罪不従順の結果とかいろんなものを通して神は訓練する。そしてもっとそういうね、自分の不従順とかそういう失敗で訓練されるっていうのはまだ霊的なレベルから言うと低いんです。主に従い、主と何ら問題がないのにもかかわらず訓練される。一切の責が私になくってなおかつそういう苦難に遭うようになる。これ誠の訓練です。レベルが高い。だからいわゆる霊的に成長した生徒たちの生涯を見ると、皆多かれ少なかれそういう困難だとか苦難に直面しています。覚悟ができてます？本当に聖なる道を歩み、本当に真理の道を歩むんであれば、私の責任でないのに苦難に預かるようになる。だってその一番顕著なお方はどなた？イエスです。イエスが試みられたあの試みはルーツはどこから来てるんですか？イエスの弱さ、イエスの罪。違う。この世と敵です。肉です。この訓練を私たちは受けることを軽んじて弱り果ててはならないと書いてある。子なんです。皆さんは神の実子なんです。だからこの訓練に預かります。そしてこの訓練の後、なんて書いてあります？9節、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめるが、なおさら霊の父に服従して生きるべきである。なぜなら肉の父は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめる、訓練するのですが、霊の父は私たちの益のため。益って何ですか？これから人生で成功してね、ただ一つの世界で一つの花を咲かせること？違う。何て書いてあります？私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめる、訓練される。はじめは喜ばしいものではなく悲しく思われる。主よ、なんでですか？私がなんでこんな目に遭わなきゃいけない？なんとかしてください。逃げたい逃げたい逃げたい逃げたいんです。だからいろんなカウンセリングやり、いろんな個人予言もらい、祈ってもらい、油注いでもらう、いろんなところを巡るんでしょ。だけど後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせる。ハレルヤ。どういう実が結ぶんですか？平安な義の実です。これが訓練の皆さんのうちに平安な義の実が結んでいる。これが訓練に預かった証拠です。 いろんなトラブル、問題があるときにですね、それをなんとか解決、なんとかそこから逃れよう、ね、なんとかこの危機をやり過ごそう、そういう思考パターンに陥っちゃダメです。トラブルにあったとき皆さんは何を求めるわけ？それにおいて神の御手がそこにあることを見るんです。見るときに、この訓練のもとに身を置くんです。この結果は平安な義の実を結ばせる。この平安は世が与えるようなものとは異なる。あのね、平安にも2種類あるんです。安息にも2種類あるっていうお話しましたね。イエス・キリストは重荷を負って労苦しているものは私のもとに来い、休ませてあげよう、私は乳和で心が減り下っているから私から学ぶがよい、そうすればあなた方の魂に安息が与えられる。つまりイエスに来ただけで与えられる安息とイエスから学んだ後の安息があるんです。平安もそう、私はあなた方に平安を残す、私の平安は世が与えるようなものではないと言われた平安と訓練された後の平安があるんです。2種類あります。みんなね、多くのクリスチャンこれ嫌なの、この訓練に預かりたくない、逃げちゃう逃げちゃう、永遠に逃げ回ります、逃げ回る。私はこの神の手の中に置かれることをね、から逃げることはできません。皆さんね、先送りしたら結構大変ですよ。苦労するならば若いうち私も手遅れだ大丈夫大丈夫、霊的には皆さんね、まだまだ青春です若いうちに訓練に預かるべきです。年取るっていうのはね、私はこれだけやりました、日本キリスト教でこれが有名になり、これだけの業績を上げ、礼拝堂3つも4つも信徒の数は何千人、これが年を送ったということです。でしょ、放蕩息子の兄貴みたいなもんですよ。お父さんのそばにいてお父さんの富を使わないで、一生懸命私はやってる私はやってる、だから放蕩息子が帰ってきたらなんであいつにはあんないいものだけね食べさせ、俺は、これが年を食ってる証拠です。年を食ると一番初めに出るのは何？ひがみ、妬み、そねみ嫉妬これは年寄りの証拠若い人はさ、な、人がどうであれ関係ないのよ。自分の前に前途があるんですから。でしょ？自分の前にある前途にね、危機として前進していくだけなの。これが若さです。皆さんは青春真っただ中。湘南の海岸を夕日に向かって走る。バカ野郎訓練を受けてください。若いうち。そうするとね、この平安な訓練された義の実、これは品格を生むんです。でしょ？訓練、ね、忍耐は品格を生む。だからこの平安な義の実をね、これ持ってなかったらただ年食っただけだとみっともないんです呼ぶ気で言ってるでしょ、エリフが。人はただ年を食えば悟りが得られるかと思ったらそうではないと。だから俺はもう聞いておれないから、ちょっと喋らせろって入ってくるわけ、若者のエリフがね。年食っただけで悟りは得られない、無益に年だけ食っちゃうの。無益に自分のプライドだけ立て上げる。私たちが年を重ねるということはですね、実績です。若者にできないことっていうのは山ほどある。年齢がいってないとできないことっていうのは山ほどある。そこにこの平安な義の実という勲章をつけるんです。 この勲章があるときにその人は品格を帯びているんです。何かそこに権威があるんですよ。言わなくても、私はこれだけやってきました、ね、やってきました。最後にイエス様に全ての栄光を返します。栄光は初めから主のもの。言わなくてよい、言うな。あれ本当に不思議です。これは裸の恥をさらしている。私はこの平安な義の実をね、勲章として持っていればそれだけで分かるんです。主張する必要は一切ない。この勲章がものを言うんです。私たちはこの神のご性質に服するときにこういうね、訓練に預かる。うわぁ怖いな、クリスチャンの生活はもうやっておれない、めげるなと書いてありました。さらにヨハネの書簡第一ヨハネ4章18節、私たちはね、こういう訓練に預かるわけですが、その中にとどまり続ける、訓練を受け続けることのできる鍵は第一ヨハネ4章18節です。愛には恐れがない、全く愛は恐れを締め出す。なぜなら恐れには刑罰が伴っている。恐れる者の愛は全くものとなっていない。私たちは愛しています。神がまず私を愛してくださったからです。恐れからの自由は何ですか？恐れから自由にされる鍵は何ですか？愛です。従う時にもそうですよ。私たちはなぜキリスト、ね、主に従うことができなくなるかというと愛が欠乏しているからです。自分の道を選ぶということは愛が全うしていない。ですからクライシスオブラブ、愛の危機なんです。私が従えないという時に何を求めるんですか？断食祈祷して私が従えるようにね、難行苦行じゃない、愛を求めればいい。あなたの愛によって私は溶かされる。あなたの愛の前に泣き崩れる。この時に従える。同じように愛が全うすれば恐れを除く。皆さん自分の心を顧みて、ある領域において恐れがあります？将来の恐れね、子供さんの将来、旦那の将来、奥さんの将来、あのことこのこと、いろんな恐れがあります？あの問題どうしよう、どうしよう、どうしよう。その領域は愛が全うしていない。私たちが良心が弱くなると容易に恐れによって束縛されます。私たちの良心を強めるその鍵はもう言っております。その上になおこの愛に包まれる時、恐れは除かれる。だから神の訓練と思って耐え忍びなさい、うわ怖いなって言った人は愛から出ちゃってます。そういう時こそ神の愛がじわー、私の心をじわーと満たす。そういう時でないと味わえない神の愛があるんです。隠されたマナの味があるんです。秘められた、誰も知らない、自分の奥さんも自分の旦那も知らない、私と主だけの秘密、こういう愛の全うの仕方を受けることができる。これがエクスタシーです。秘められた神との関係です。この時に全ての恐れから自由です。そしていろんな苦難とかいろんな問題も自分で把握しばって頑張るんじゃない、いつの間にかそこにねスッといるだけ。その問題をね、耐えなさいとか頑張りなさいじゃない、そこにね神の愛にとどまって神の愛が全うされているとね、自分は忍耐と思わなくてもそこで忍耐してるんです。俺は忍耐してるんだなんての嘘ですよ。忍耐っていう、忍耐してることも気づいていないんです。これが御霊の誠の実です。私は忍耐せねば、これは自分の頑張り。御霊の実ね、これは愛が全うされることです。この時私の両親も安心し、そしてあなた方が私にとどまり、私があの言葉があなた方のうちにとどまっているならば何でも願うものを求めよう。無用な苦難に預かる必要ないですよ。皆さん、サタンが来るようなもんどんどん権威を行使してください。そこに神の御手があるね、敵が かかってきているのか。敵であったら全部権威行使してくださいよ。神の訓練とその見分けをつけてください。神の御手に服する時ならば必ず愛が全うします。わかるんです。敵の何かに服したらますます混乱するだけです。で、私たちがそういう状態にある時には良心がね、咎めなければ確信を持つことができる。第一ヨハネ 3-21 を見てください。第一ヨハネ 3-21。 愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の前に出ることができる。自分の心に責められなければ大胆に神の前に出ることができる。また求めるものを何でも神からいただくことができる。ああ、でも私は咎めがあるんだけど、はい、その前見てください。20節。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。皆さん、自分の心に責めがあることを恐れる必要があります？ No！ なぜ？神がはるかにそれより偉大な方だからです。ハレルヤ。咎めがある、大きい、責めがある、まだまだなんて思わなくてよい。その大いなる方に任せればいい。至れり尽くせり。でしょ？愛が全うすればあらゆる恐れから自由。我々の良心咎めるものは何もない。もし咎めて何か自分に気がかりがあったとしても、神はなおそれ以上に大いなる方である。その方に頼るんです。自分の何かではない。一切関わりありません。神がそういうお方からこそ、私たちはその中に休んずることができるんです。良心をね、責めさいなまれてる人多いですよ。その人はみんな自分を見てます。自分の欠点、自分の何、自分から自由になれば簡単です。この大いなるお方の中に我々はポーンと身を置くだけ。この時何？愛が全うする。愛が全うする時に恐れは取り除かれる。そして皆さんの訓練、これも甘く変わるんです。甘い神との関係がそこにあります。これを経験するとクリスチャンの歩みはもうやめられない。これはもうエクスタシーです。我々はますますこのエクスタシーに向かって進むんですよ。これが霊的な青年です。霊的な青春時代を送りましょう。皆さん、年を食っちゃダメです。ハレルヤ。祈りましょう。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。おー、ジーザス。おー、ジーザス。ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おー、ハレルヤ。おー、イエス、ロード。おー、あなたの愛。おー、この関係の中にとどまります。私の両親を責めるものは何もありません。サタンに対してこのことを宣言し、御子イエス・キリストの血潮に語っていただけることを感謝します。私は自由です。この罪定め、良心の咎め、訴えから完全に自由であります。あれができる、できない、それらのものから私は自由であります。人と比べる必要もありません。従って人に対して嫉妬を抱く必要もありません。私はみずみずしい霊的な少年であり少女であります。前途が開かれている存在であります。あなたにただ委ね、あなたにただお任せし、あなたの羊として、あなたの無知と杖の導きに従います。今この中で良心を咎めている人、あのことが気になり、このことが気になり、私の責任どうのこうのと、あるいは人から認められようとして認められず、いつも何かフラストレーションを覚え、あるいはあの人に対してジェラシーを感じ、この人に対して嫉妬を覚え、おお、そういう心の部分がありましたらば、
その部分を主によって解放していただくように、あなたはすでに神の子であり、あなたはすでに完全とされ、あなたはすでに受け入れられておる存在です。あなたがもがく必要がないことを信じなさい。あなたは私の血潮のゆえに買い取られた、たっとい神の子であり、二度と恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする霊を受けていることを信じなさい。この御霊とともにあなたの霊がアバ父よ、この天の父神に対してお父さん、アバ父よ、アバ父よ、おお甘く主よ、あなたが答えてくださることを感謝します。アバ父よ、アバ父よ、うちにアバと呼ぶこの霊があることを感謝します。おハレルヤ。お苦難のことを恐れません、トラブルを恐れません。その時こそアバ父よとこの天の父に座ります。この父の中に逃げ込みます。主よ、あなたは私の高き櫓、私はその中に逃げ込んで助けを受けます。アバ父よ。おお天地創造の主は私たちのお父さんであります。この父は怒るのに遅く、恵みに富み、憐れみに富み、慈しみの印を私たちにくださることを感謝します。またこの父は私たちが塵にしすぎないことを心に留めてくださっていることを感謝します。あなた方の霊は燃えていても、あなた方の体が弱い、しかしその弱さを私は知っている。私もあなた方を作ったからである。その私が知っているそこに安息するように、自分でもがくことなく、私はあなたの成り立ちを知り、あなたのその葛藤を知り、トラブルのルーツを知り、傷のルーツを知り、あなたの全人生をもうすでに見通している主である。あなたの足が石に打ち当たることがないように、あなたの足が何かにつまずくことがないように、私は天使を使わしあなた方を守る。あなた方の一歩前を行き、あなた方がこの聖なる王子を歩むことができるように。おお、ここには汚れたもの、おお獣、これらのものがタッチできる、できない、この聖なる王子をあなたが歩み続けるように、あなたの前を、あなたの前を守るである。また同時にあなたの信頼、あなたの後ろを守るであろう。ハレルヤ。おお、このような主が私たちの主であり、私たちの人生の主、マスター、私たちのご主人であることを感謝いたします。私たちの牧者であることを感謝します。私たちは災いを恐れません。死の影の谷を歩むことがあったとしても恐れません。そこにあなたがおられるからです。あなたの無知とあなたの杖慰めがあります。あなたは敵の前で縁を設け、敵に対して恥をこぼらせます。私たちをその良き食卓に預からせ、私たちを食べさせ、満腹させ、私たちを満足させてくださる主であることを感謝します。豊かな主であります、豊かな主であります。この豊かな主にもっと委ねよ、もがくではなくて委ねよ。私の富を用いるがよい、あなたのものである、すべてはすでにあなたにも与え、あなたはすでにそれを持って、あなたはキリストにあってあらゆる良きものにも満ち溢れている存在であることを信じなさい。信じれば神の栄光を見るであろう。なぜ信じない？あなたの心に責められるところがなければ、何でも願うものを求めよ、与えられるであろう。何でも求めよ。
もし心に責められることがあっても、神はなお大いなる方である。自分のその心の責め、これに対して自分で責任を負う必要はないことを知りなさい。その責めを持ったまま主に身を委ねるがよい。それを全て知っている、またそのルーツを知り、そのルーツを全部取り除くことのできるお方、このお方に頼りなさい。あなた方の何かではなく、あなた方の達成、あなた方の業績、あなた方の能力、あなた方の努力、それらものではなく、ただキリストのゆえにあなた方は受け入れられている存在である。何もしなくても私はあなたの父である、あなたの夫であり、あなたの牧者であり、あなた方に慈しみの印を被らせるものである。訓練、見ての訓練を逃げてはならない、軽んじてはならない。あなた方は実の子であるゆえに、あなた方を愛するゆえに、あなた方は聖なる訓練に預かり練り上げられ、御子を内に作られ、そして平安な義の実を勲章として結ぶであろう。これこそあなた方の栄光、あなた方の上に宿る私の慈しみの印である、慈しみの勲章である、憐れみの勲章である、恵みの勲章である。それこそあなた方の子であることの証、現れである。全被造物は今虚無に服し、こういう神の子の出現を待っている。今神の御手に全てを委ね、神の御手の洗練、粉をこねるように、こねていただくように。手を挙げてください。お主に今改めて委ねましょう。私たちの心よりもはるかに偉大なお方に、おお、心に責めがあったとしても恐れる必要はない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れる者には愛が全うされていない。おお、この私の愛のうちにとどまり、私のうちに歩むがよい。あらゆる恐れ、不安、緊張、全てあなた方がもうすでにそれをその束縛にとどまる必要がないことを信じ、完全な自由の子として大胆に時期を得た助けを受けるために恵みの御座にタッチするがよい。ハレルヤ、おハレルヤ、ハレルヤ。おお、主をどうぞ一人一人に連れてください。あなたの憐れみの御手、あなたの慈しみの御手、おお、恵みの御手、主はあなたの御手を入れてください。おお、完全に清別し、これらの魂もあなたへと完全に担ぎ、あなたの栄光の器へと変えてくださいますように。ハレルヤ、
の憐れみ、主の愛、主の慈しみを、主の霊を受ける憐れみの霊、慈しみの霊、愛の霊、恵みの霊、おお豊かな神の霊を受けるよ。おお嬉しい嬉しい嬉しい。おお聖なる霊、聖なる霊を受けるよ。あなたは強い、あなたは高貴である、あなたはかっこいい、あなたは高価な存在である、あなたは神の王子である。おお聖なる国民、王国なる祭司、おお我が霊に預かり、我が霊を越境するように。
おらさまおらまらやすまおらまらやすまおらまらやすまおらまらやすまおらまらやすま。
豊かさに恥ずかれるように、あなたの権威を行使できるように、あなたの気高さを表現できるように、あなたの高貴さを地上にもたらすことができるように、私はこのような栄光の召しに預かる存在とされたことを感謝します。どうぞ私たちを通してあなたの収穫が豊かにありますように、あなたの御国に多くの魂をもたらすことができるように、ハレルヤ。どうぞ私たちを性別し豊かに用いてくださいますように、あなた方を通して豊かな刈り取りをするであろう。ハレルヤ、おーハレルヤ、ロージーザス。